カの福音書11章14節から28節までです。ルカの福音書11章14節から28節までです。それではお読みいたします。さてイエスは悪霊を追い出しておられた。それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと口が聞けなかった人が物を言い始めたので、群衆は驚いた。しかし彼らのうちのある者たちは悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだと言った。また他の者たちはイエスを試みようとして天からの印を要求した。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪もめしたら荒れされ、家も内輪で争えば倒ります。あなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言いますが、サタンが仲間割れしたのなら、どうしてサタンの国は立ち行くことができるでしょう。もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが悪霊どもを追い出しているのは誰によってなのですか。そういうわけで、あなた方の子らがあなた方を裁くものとなります。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているんです。強い者が十分に武装して自分の屋敷を守っているときは、その財産は無事です。しかしもっと強い人が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼が頼みにしていた武具を奪い、分取り品を分けます。私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのです。汚れた霊は人から出ていくと水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除されてきちんと片付いています。そこで出かけて行って自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなるのです。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中からある女が声を上げてイエスに言った。あなたを宿した体、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。今日はここのところからですね、もう神の国は来ているという題で鴨下先生にお話ししていただきます。では先生、よろしくお願いします。
主の祈りがようやく終わりまして、今日からその続きの御言葉に耳を傾けようとしています。前回の結びの言葉は聖霊を与えてくださいますという言葉でした。そして今日の箇所の冒頭は、さてイエスは悪霊を追い出しておられたとつながります。この福音書を書いたルカの意図はここからもよくわかります。祈る人に聖霊が与えられるということは悪霊が追い出されるということだからです。私たちは悪霊を追い出すという 少し物々しい言葉を耳にすると、昔ホラー映画でエクソシストというのがありましたが、そういうものをイメージする方があるかもしれません。まあ、私はホラー映画をあまり見たことがないので、そのエクソシストというのがどういうものなのかよくわからないのですが、この悪霊を追い出すのがテーマの映画なんだろうと、まあ、想像するわけです。私たちは自分自身ではどうすることもできない霊だとか悪霊の働きというのは、私たちの心に恐怖心を植え付けます。映画などではそういった悪霊を追い出すというのは、まあ、一つのポピュラーなテーマなのかもしれませんけれども、実際に教会では悪霊を追い出すという話はあまり耳にすることがないかもしれませんけれども、あまり耳にしないからといってそういった悪霊の働きがないわけではありません。私自身もこれまで何度もこういった祈りをしてきたことがあります。以前にもお話をしたことがありますけれども、ナルニア王国物語を書いたイギリスの児童文学者 C.S. ルイスは、この悪魔の働きには2種類あると言っています。この一つは、悪魔はとても恐ろしいものだと思い込ませること、そしてもう一つは、悪魔なんか存在しないと思わせること、その二つだと言っています。悪魔の働きを信じないことも過度に恐れることも、どちらも反応な健全な反応ではないわけです。聖書の中にはこんなにもたくさんの悪霊の追い出しの話が出てくるのに、あまり教会でこういうテーマの話を取り上げることは多くありません。その理由は、先ほど C.S. ルイスが挙げていたように、悪魔や悪霊の働きを過度に心配をする、そういうことがあるからです。けれども私たちはこの悪魔の働きを侮ることはできません。私は別に今日ここで悪霊論を展開したいわけではありませんけれども、けれども私たちは占いだとかホラーだとかミステリーといったようなテーマに心が惹かれていくうちに、悪魔に対する過度の恐怖心を持つようなことがないように気をつけなければなりません。それと同時に、そのような働きを侮ってはならないということも心に留める必要があります。悪魔の働きというのは、神様から私たちの関心を引き離すことです。神様との関係を断ち切るような働きは全てが悪魔の働きであると言っても言い過ぎではないと思います。そうだとすると、これらの働きというのは私たちにとっては日常的なテーマです。そして私たちは、私たちの周りにいる誰かがそういった悪魔の働きに関心を持つようになる場合には、そのことを明確に指摘してあげる必要があります。今日の聖書の中に一人の悪霊に支配されていた人が登場します。この人は悪霊の働きのために話すことができませんでした。で、ただこのように聖書に書かれているときに、私たちは聖書を読むときに気をつけなければなりません。さまざまな病気だとか、さまざまな人の弱さを簡単に、ああこれは悪霊の働きだというふうに読んでしまうことは気をつけなければならないのです。先ほども言ったように、悪霊の働きというのは私たちを神様から引き離すことです。主イエスはここで 話すことができなくされていた人をご覧になられて、この人を悪霊から解放し、自由に話ができるようにしてやりました。その場にいた人たちは皆驚きました。普通ならば、こういう出来事を目の当たりにしたとき、口々に主の皆を褒めたたえ、そして癒された人のところに行って喜びの言葉を伝えるんだと思うんです。ところが今日の聖書の箇所は続いてこのように書かれています。15節です。しかし彼らのうちのある者たちは悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだと言った。ちょっとびっくりするような反応です。この人たちは主イエスのなさった御業を見て、これは悪魔の親玉であるベルゼブルが悪霊を追い出しているのだと言っているわけで、主イエスのことをこの悪魔の親玉扱いしているということになるわけです。ただこういった反応というのは私たちもよく理解できるのではないでしょうか。私たちはテレビでトリックショーだとかマジックショーというのを見ます。今日もこの後でマジックをしてくださいますけれども、そうするとですね、種がどこにあるのかと言いながら、こうあれやこれやと難癖をつけながら、その解き明かしをしてやろうということに躍起になります。それと少し似ています。自分は騙されないぞという、そういう思いがこういった言葉の中に現れているのです。もう一つの反応が16節に記されています。また他の者たちはイエスを試みようとして天からの印を要求した。他にも奇跡を見せてほしいと言ったんです。そしてここにも主の祈りの中に出てきた試みという言葉が出てきます。これはもっと他の奇跡を見せてくれるなら信じることができるかもしれないという要求です。一見良さそうな態度に見えますけれども、これは主イエスにとっては試みであるわけです。神殿の頂から飛び降りてみろという、あの荒野の誘惑の再現のようなものでしかありません。これらの反応は目の前で起こっている悪霊からの解放という救いの出来事をしっかりと目に留めることができないで、それを疑うか、あるいは自分の関心のあることにしか目が留まらない、そういった行為だということができます。そして主イエスはこれらの人々の反応をご覧になられて、彼らの心を見抜かれて語りかけます。それが17節以下です。この17節以降の主イエスの言葉はもっぱらこういった人々に向かって語られています。つまり主イエスの救いの御業を正面から見ることができない人たちに向かって語りかけられています。17節から20節の間に3つのことを主は話されています。まず17節と18節です。どんな国でも内輪もめしたら荒れ廃れ、家も内輪で争えば倒れます。あなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言いますが、サタンが仲間割れをしたのならどうしてサタンの国は立ち行くことができるでしょう。ここで主イエスは最初の反応、15節のように反応した人たちに向かって反論なさいました。悪魔の親玉であるベルゼブルが悪霊どもを追い出したなどということは、考えてみれば仲間割れをしているわけで、そんな考え方は成り立たないでしょうと言っておられるわけです。 そうしたらサタンの国そのものが崩壊してしまうというんです。そして続いて19節ではこういうふうに言いました。しかし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが悪霊どもを追い出しているのは誰によってなのですか。そういうわけであなた方の子らがあなた方を裁くものになります。ここは少し分かりにくい文章です。あなた方の子らというのが誰のことを指しているのか、まあ、そのことが分かればそんなに難しくありません。ここで言っているあなた方の子らというのはどうも悪霊を追い出している人たちなのだということが、まあ、この文章から読み取ることができます。まあ、そうすると人々の中に悪魔払い師、まあ、言ってみればエクソシストと言われるような人たちがいたんだということがわかるわけです。そういう悪魔払い師たちにを信頼してユダヤ人たちがこういう人たちをリーダーにしているかというとそうではありません。あなた方を裁く者になりますとここで書いていますけれども、まあ、これは言ってみれば主イエスが皮肉を言っておられるようなもので、あなた方の中にそういう悪魔払いをする人たちがいたとしても結局あなた方はそういう人たちのことを信じていませんよね。つまりどこであったとしても人々の中で悪魔の追い出しの出来事を信じる気持ちはないのだということをここで主イエスは明らかにしておられるわけです。そして主イエスはさらに3つ目の論証をなさいました。それが20節です。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。主イエスは言われます。もう一つ可能性がある。それは主イエスがなさっているその悪霊追い出しの働きは本当なのかもしれないということです。そして主イエスがなさっておられる御業が本当だとしたら、それは神の国があなた方のところに来ていることの証拠となるのではないか、そう主イエスは言っておられるのです。まあ、主イエスはここで三段論法を用いて自分の正しさを明らかにしようとしておられます。悪魔の親分が手下を追い出しているなんていう理屈は通用しない。そして実際にそれをやっているあなた方の中にいる悪魔払い師たちはあなた方のリーダーにもなっていない。つまりその人たちのことを本物とは認めていないということは、残る一つの道は目の前で起こっているこの出来事は神の国が来ていることの印となるのではないか、そう主イエスはここで語っておられるのです。主イエスがおられるところ、そこはもうすでに神の国です。そこでは悪魔は自由に支配を広げることができません。人々が神との交わりが回復されるようになっていくからです。そこでは一人一人が悪魔の支配から解放されて聖霊が与えられていくのです。主イエスはここまでお話になっても話をおやめになりませんでした。間髪入れずに続けて20節と21節の話をなさいます。強い者が十分に武装して自分の屋敷を守っているときはその財産は無事です。しかしもっと強い人が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼が頼みにしていた武具を奪い分取り品を分けます。これも主イエスがなさった例え話です。ここもなかなか意味がつかみ取れません。こういう箇所を先日の祈祷会でも学んだんですけれども、実際にいろんな意見が出てきて、まあ、とても面白かったです。楽しかったです。この強い人というのが誰のことを指していて、もっと強い人というのは誰のことを指しているのか。 いろいろと想像することができます。そしてこの人が守ろうとしている財産とは何なのか、そのことが違ってくるとまるっきり違った聖書解釈になります。初めの部分は比較的分かりやすい話です。強い人が武装して財産を守る、そうすれば財産は守ることができるでしょうというわけです。我が家にも、番犬になるかどうか分かりませんけれども、犬が一匹おります。物音がすれば吠えるくらいはしてくれますので、多少は役に立ちます。皆さんのところにもきっと財産がたくさんある方はですね、用心棒を雇ったり、あるいはご主人をスポーツジムに通わせたりしながら財産を守ろうとしておられるんだと思います。いや、そんなことはやってませんよという方はですね、警備会社にお願いをして、そしてシールを貼ってですね、うちはちゃんと警備会社が守ってますよというふうに、そんな対策をするかもしれません。あるいはお金はもう全部銀行に入れてあるので、うちに盗まれるものなんてそう大したものはありませんというふうな対策をしておられる方もあるかもしれません。いくら用心棒や傭兵を雇ったり、スポーツジムに通って100キロのバーベルを上げることができたとしても、もっと強い人が来てしまえばどうすることもできません。ここまでの話は割と理解できると思います。この話で守ろうとしているものは何かということになりますが、財産と書かれていますけれども、ここでは悪霊との関係で話しているわけですから、守ろうとしているものは自分自身の心だということになります。そこまではなんとか理解できると思います。ここでもそうです。悪霊を追い出された人がいて、その人の目の前で、その人を目の前にして周りにいる人たちは騙されちゃいけないよと一生懸命アドバイスをしているわけです。そうなると、ここで言うもっと強い人というのは主イエス・キリストのことなのだということが分かってきます。主イエスは悪霊さえも打ち破ることがおできになるお方だからです。そして23節でこう言われます。私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのです。親切そうな顔で寄ってきて、もっともらしいことを言ったとしても、主イエスの味方でない者は皆敵であって、その人たちは散らしている人たちなのだと主イエスはここで言っておられるのです。私たちが教会に通うようになって信仰を持とうとすると、こういう親切な人たちが現れます。もっともな考え方を教えることで理論武装をさせようというわけです。宗教なんて大体怪しいものだからとか、どうして人の救いを説く宗教は戦争ばっかりするのかとか、宗教というのはどうしてこんなにお金を欲しがるのかとか、いろんな意見があります。そしてそれらのアドバイスは実際にとても的を射たものです。確かにこの世界には怪しい宗教が5万とあります。そういう意味では家族を守りたいとか、友人をそれこそ魔の手から守りたいという思いは理解できます。ただ主イエスはそのような、それこそ悪霊の仲間のようなうさんくさい教えを教えるようなことはありませんでした。聖書のここを信じたら得をするよとか、ご利益がありますよという話を主イエスはしないのです。主イエスが問われているのはまさに悪に支配されている心です。神に心が向かないその人の罪に切り込んでいくのです。そしてその人 の自由を奪ってしまっているような悪霊から解放されることを主イエスは語っておられます。聖霊を与えられて生きようとする人の周りにはいろんな人たちが集まってきます。そしてその人のためを思っていろんなアドバイスをしてくれます。これらは言ってみれば皆善意です。その人が間違った教えに引き込まれないように親身になって助言してくれます。それは悪くはありません。動機は悪くはありません。けれども主イエスはここでそのような人たちに、私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は散らしているのですと言っておられるのです。肝心なことがあります。それは神の国が来ていることが見えているかどうかです。人々が失ってしまっている神と共にある生活、それがそこにはあるのかどうか、そこが見極める必要があります。だんだんと時間が長くなってきますので丁寧な議論ができませんが、24節から26節のところではこんな話をしています。主イエスによって悪霊を追い出された人も、その後に聖霊がその人の心を支配すれば良いわけですけれども、さまざまなアドバイスによって迷っている間に、その人から出ていったはずの悪霊がもっとたくさんの仲間を引き連れてその人の中を支配するようになる、そういう話をしています。そうすると前よりももっと悪いことになるとさえ言っています。いかにもありそうなことです。悪霊がその人から出ていくだけでは問題の解決にはなりません。その人の中に神の霊が、聖霊が働かなければその人の中に平安は生まれません。そうすると最後の27節と28節ではもう少し違った角度からもう一つの話が出てきます。これらの出来事を見ていた一人の女の人が主イエスに向かって、あなたのような子供を持ったお母さんは幸せな人ねと言いました。そう言って主イエスを褒めたのです。けれどもこれもどういうことかというと、今風で言えば上から目線とでも言いましょうか。自分自身は客観的にこれの出来事を見ながら冷静に判断できているという気持ちになっています。こんな立派なことを教えられるあなたは偉いわね、そう言わんばかりにあなたのお母さんは幸せねと言ったんです。けれども主イエスはそれに答えてこう言われました。28節、幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。主イエスは自分を外に置いて、自分は関係ないというスタンスで外にとどまり続けようとする人たちにはっきりと言っておられるのです。それは幸いな意味ではない。大切なことは神の言葉を聞いてそれを守るかどうかだ。自分は高いところにいてジャッジをしてやろうという姿勢は15節や16節に出てくる他の人たちと全く同じ態度です。主イエスがおられるところに神の支配があります。そして神が支配されるところには神の霊、聖霊が働かれます。聖霊が働くようになれば神の言葉を聞き取ることができるようになります。神の言葉に生きるようになります。大切なのはこの神の国がもう来ているということに気づけるかどうかです。そしてこの神の国が私たちのところに来ているということに気がつくのは難しいことでも何でもないのです。悪霊が自由に働くことができなくなっている、それが神の国が近づいていることの証拠です。 悪霊が自由に働くことができなくなっているということは、私たちにそこで何が起こるのかというと、例えば罪悪感を感じるようになったり、一時的に心が重くなったり、不自由さを強いられているような気持ちになる。実はそれが聖霊が働いておられる印です。一気に心がスーッと軽くなって、ああ救われたというふうになるのはその後の話です。心がスーッと軽くなる必ずその前にこういう段階を通ります。それこそお祈りするのちょっと面倒くさいなとか、教会に行くのは嫌だなとか、自分の罪を認めるなんて嫌だなという思いになる。なんでそういう思いが出ているかというと、聖霊が働いているからです。今まではそんなことを何とも思わなかったんです。でも聖霊が働くようになっているので、ああこういうふうにした方がいいんだな、でも面倒くさいな、その今までの古い習慣と新しい習慣が心の中で葛藤し始めるわけです。それはまさに神の国があなた方のところに来ている印です。それまで自由に働いていた悪霊が自由に働くことができなくなってきているのです。そういう時に私たちは、主よどうか私の心に入ってください、あなたの御言葉を聞きます、どうぞお語りください、そう祈っていくことです。聖霊を私たちの心の中に迎えるならば、私たちは自由を得るのです。そうして私たちは神との交わりの中に生きることができるようになります。主は私たちのところに来てくださって、私たちの心を支配しているさまざまなものから私たちを解き放ってくださいます。私たちに神の霊である聖霊を注いでくださいます。そうすると私たちは神との交わりに生きることができるように変えられていきます。神の国はもう私たちのところに来ています。この主イエスが私たちに与えてくださる聖霊とともに、私たちは幸いな平安な歩みへと招かれているのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたは私たちに聖霊を与えてくださるお方です。私たちの心の中にはいつも悪霊が働こうとして、いつも手ぐすねを引いて待っています。御言葉を読まないように、お祈りをしないように、教会に行かないように、さまざまなささやきが私たちを襲います。主よ、その時私たちが葛藤を覚える時、あなたの御国が私たちのところに来ていることを私たちは気がつくことができます。主よ、どうかあなたに身を委ねていくことができますように、私たちの心の中に聖霊を与えてください。私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。